日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、市井の日本文化愛好家セバスチャン高木です。なんか今度
はい
御所印ロングナイトってのやるんだよね。
はい、御所印ナイトではなく御所印ロングナイトです。
あとそもそも御所印がね、はい、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、御所印とは何でしょうか。
とは本書店と私たちを結ぶ印で、うんうんうん、もともとは、まあ、書店の方のこう支援というか、
うんうん、
あのなかなか実際のリアルの書店に行く方が減ってしまったっていうことを受けて、うんうんうん、まあ、スタンプをこう、
うん
う
ん、
行くともらえるんですけれども、それを集めて書店を回りましょうっていう。
あ、御所印参加店に行くと、
はい、
その書店オリジナルの、
はい、
まあ、ものがもらえるってことですよね。
はい、
あと一節とか。
はい、そうですね。
でそれがなんと、
はい、
何周年を迎えたんでしたっけ。
4周年の
4周年で今参加書店は
もう今400店超えていて、
あ、だから日本の書店の10分の1ぐらいになりつつあるよね、はい、あの残念ながら書店の数って減ってるので、いずれにしても、
はい、
その御所印4周年を記念して、
はい、
私もサッチーも参加する、
はい、
御所印ロングナイトが何月何日に、
はい、3月15日金曜日の19時から、
うん、19時から何時まで
22時まで3時間
長っ3時間も何するんだろうい
や、なんかセバスチャンのあ白の部屋ですねっていうコーナーがあったりとか
徹子の部屋みたいな、
あ、そうです、そうです、
パクリみたいなですね、
はい、あとはあの高木さんのおすすめ本の話をしていただいたりとか、
うん、いいね。それであれでしょ、はい、あのほとんど参加してくださってる方がいない想定だから、
はい、
僕が誰もいないのにオールナイト日本気取りでずっと3時間話してる。
そうです、高木さんはずっと MC を3時間していただきます。
すっげ
なかなか、
まあ、でもいいよ、
はい、
うん、いい、
いや、でも
これはね一人とか二人でも絶対やるから。
そうですね、はい、
強い意志を持って、
はい、で、あの
だから、
うん、ゲスト書店も方も、はい、あのお呼びするつもりなので、
うんうんうん、
ぜひあのちょっとお時間あるわという方いらっしゃれば。
これどうやって調べればいいんですか。御所印ロングナイトって検索すればいいってこと。
そうですね、あとノート、うん、御所印プロジェクトというノートをやってまして、うん、そちらにも告知の記事が出ているはずなので、うんうん、そちらをご覧いただけるといいかなと思います。一応 Zoom でオンラインでやるイベントになります。
なんか常時3人ぐらいはいてほしいよね。
3人
あ、3人はいるか、
サッチ
と事務局の人とみたいな、
はい、4人は最低いるんです。
じゃあいいよそれで
、まあ、あのわちゃわちゃ話しているの で、
うん、
でね、はい、ぜひお時間あればご参加ください、
うん、はい、ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、時代を超えて残った芸術今用とはです。
さっき御所印ロングナイトの話したじゃないですか、
はいはい、
あれ3時間ぐらいでしょ。
3時間です、はい、
もう今用ロングナイトに比べたら全然ロングじゃないねだってさあの、はい、ちょっとこれね、もう少し先になったらやろうと思うんですけど、
はい、
ゴッシーが残した良人秘書口伝集
が、はいはい、
今用どんな風にやってたかみたいな、
お
ゴッシーがね、
はい、書いてあるんですか。
書いてあるんですけど、
はい、
もう一晩中歌って、
はい、
その結果喉が潰れたみたいな話
カラオケオールして声潰れちゃったみたいな感じぐらいすごいですね。
カラオケオールして声潰れちゃったみたいな感じだったと思います、
はい、すごい、そんなにずっと。
だからそんだけ、
はい、
惹かれるものがあったっていう話を前回しましたよね。
はい、そうです
ね。だろうと、はい、でその惹かれるものがあった、そのじゃあ惹かれるものって何、
はい、
っていう話は、
はい、
前回当然のごとくたどり着かなかった
そうでした、はい、
で今日はだから良人秘書の、うん、まあ、意味とか魅力を、
はい、
加藤周一さん、
はい、
日本を代表する地の巨人、
うんうん、
加藤周一に成り代わって、
はい、
できるかな、ご紹介したいと思います、
はい、
そしてまず重要なことはですね、
はいはい、
平安時代、まあ、中期ぐらいに起こったとされる、
はい、
ポップス、
はい、
ナウイ歌ですね、だから、
はい、加藤周一
さん、でそうやって加藤周一さんが書くようにナウイと書いてる、
はい、
今用を今我々が読む愛する理由、
うん、
意味っていうのは2つあるんですよ。
2つ、はい、1つ目は、
うん、歴史的な意味、
歴史的、あ、はい、
うん、でこれ歴史的な意味ってどういうことかというと、
はい、
文字にならない人々の生活とか文化とか考えとか情熱を伝える資料的側面っていう意味での歴史的な意味であって、でさっちもちょっとね今良人秘書読んでるからなんとなく感じてると思うんですけれども、今残っているまあおそらく5000首ぐらいあったであろう良人秘書に収録された今用のうち566首残ってる
ん
ですけど、8割9割仏教に関する歌なんだよね。
そんなになんですか。
え、そんなにだよ。だって、
はい、
これすごく、これすごく重要で、
はい、あ、そうなんだ、はい、
つまんないから重要なわけじゃなくて、
はい、
私たちってやっぱりあまりに遊びやせんとや生まれてんの擦り込みが強いでしょ、
はい、はい、強いです。
だからああいう歌が全部で、
はい、
というかほぼああいう歌なんだろう、庶民が情熱を持って歌ったとか、
うんうんうんうん、
あるいはあの庶民の考え方、遊女とか苦物の刹那的な生き方がそこににじみ出てるみたいなふうに思いがちなんですけど、
はい
はい、基本的には仏教に関する歌で、
はい、
でもこれがなんで重要かというと、
はい、
私たちが普段目にする平安時代の文化って、
はい、
基本貴族が残した文化ですよね。
あ、まあそうですよね、和歌とかも
だし、
はい、
で絵とかも仏教画だったり、
あ、そうですね、
あるいは京都に行くと楽しい寺巡りの寺だって、
はい、
あんなの庶民のがどうやって仏教を受容していたかなんて何にも感じ取られないですよね。
うん、そうですね。
でもそれをもってして平安文化って言っちゃってるじゃないですか、
はいはい、
つまり今私たちが見ることができる平安時代の文化っていうのは、
はい、
ハイカルチャーしか存在してない、残ってないわけです、うんうん、
貴族の文化、
ポップカルチャーは残ってない、
はいはい、
でもこの今世だけが、
はい、
今世の担い手っていうのは遊女だったり苦物だったりするものなので、
うん、はい、
貴族でない層、だからそれが どこまでの庶民かはちょっとあの、ね、本当に全く資料が残ってないので分からないんですけれども、少なくとも、
はい、
貴族でない層が仏教をどういうふうに受容していたかっていうのが分かる唯一の手立てなの、うんうん、
はいはいはいはい、確かに。だってもともとは紙に残されてもいなかった、
うん、そうですよ、
ものが良人秘書、
うん、
で書かれたことで、あ、こうやってたんだって分かったってことですもんね、
う
ん、
そう。
あ、
で、
はい、
でもちょっと疑問がここであって、
はい、
なんでそんな遊女とか苦物が担い手である、
はい、
苦物っていうのは、
はい、
あの木の人形を、
はい、
の劇を見せながら、
はい、
まあ、各地を転々としていた演劇集団 で、
はいはい、
でそこにはあの男性も女性もいたんですけれども、
はい、
まあ、その女性はその木の人形劇のあと、
うんうん、
まあ、人形劇なのか人形による舞なのかのあと、
うん、
まあ、今用を披露して、
はい、
いわゆる珍席を共にする、枕の席を共にすることがあった、そういう集団のことを苦物って言うんですけど、
はい、
そういう人たちが担い手だった文化を、
はい、
なんで後白河法を中心とする貴族が熱中したのって不思議じゃない。
ちょっと不思議ですね、はい、
でそれは多分、
はい、
この時代独特のものがあると思っていて、
うーん、
つまり、
はい、
和歌の文化が終焉を迎えたってことなんです。
あ、
なぜかというと和歌の文化って、まあ、万葉集から、
はい、
まあ、始まるというか万葉集までの和歌があって、
はい、
でその後紀貫之による古今和歌集の、
うんうん、
本当の意味での日本の和歌の文化が始まりました、905年に、
はい、
でそれから250年経って、
はい、
和歌に関してはありとあらゆるルールが成立して、
うん、はい、
で使える言葉も決まっていて、だいたい2000語って言われてますよね、
うんうんうん、
じゃあ、
はい、
もう和歌の世界でやれることはなくなってたんじゃないかと。
ああ、出尽くしちゃったみたいな感じです
か、ね、出尽くしちゃった、
はい、
なので、
はい、
カルチャーのスーパーエリートたちは、
はい、
文化を和歌の外の世界、つまり貴族の外の世界に求めた。
おーおー、なるほど、はい、
なので、
はい、
今用だったっていうことなんです。
へー、なるほど。
でじゃあその今用にはどんな歴史的な意味があるかというと、
はい、
実は8割から9割っていうのが仏教に関する歌で、
うん、
でそれはこのハイカルチャーじゃないポップカルチャーとしての仏教っていうののあり方がわかる。
なんかそれが結構意外、なんかうん、仏教とポップカルチャーが、
あ、でもさ、
はい、
あの我々だってさ、
はい、
一休さんってポップカルチャーなわけですよ、
はいはい、そうですね、確かに、はい、
トンチンカンチン一休さんなわけですよ、
はい、うんうんうん、
小学生にとってはもしかしたらあれが仏教かもしれないわけでしょ。
そうですね、そっかそっか、はい、
そういうことだと思う。だから、
はい、
あの正式に仏教を学ぶものだけが仏教への理解じゃないし文化じゃなく、うんうん、ないと思っていて、
はい、
でまあトンチンカンチン一休さんは、まあ、トンチンカンチン一休さんって一休さんはちょっと極端な例だとしても、うん、必ずどの時代もポップな層、ポップカルチャーとしての仏教っていうのは存在したわけで、
うんうん、
まあ次週とか一編とかそういうのだったかもしれないんですけど、
はい、
でもいずれにしてもそれが平安時代においては今用だ、今用の世界に知ることができるっていう。で、
はい、
もう一つ歴史的な意味があって、
はい
はい、あの和歌読んでるとね、
はい、
自然とか四季の移ろいとかって、
はい、
とかあるいは恋愛感情とかって、
はい、
すごく遠回しだし優雅だしほのかだし雅じゃない、
うんうん、はい、
でも本当にそうなのって思わない？
まあ、なんか、はい、うん、それは、はい、非常に疑問、私は、はい、疑問ですね。なんかもっとストレートなのないの、うん、って思う時はあります。そうそうそう、
でも和歌はそういう文化だからね、
はい、うんうん、
あの全てのものをある意味覆い隠すか、型というもので覆い隠すので、
はいはい、
なのでそこには本当に人々が感じていた自然への眼差しとか、
はい、
恋愛感情っていうのはきっと見えないだろう、
うん、はい、
だからそれがその和歌に現れる自然への思いとか恋愛感情がだからといってまやかしだとか嘘だっていうふうには思わないんですけれども、一方でまあ少なくともストレートじゃない、
そうですね、はい、
というのが、あ、やっぱりそうだよねっていうのが今世でわかるっていうことなんですよ。
今世でそこがわかるんですか？
わかるんです。
へー、はい、
というのがやっぱり今世を読んでると自然は厳しい、荒い、
はい、
荒々しい、
はい、
で死が身近にある、
うーん、
っていうのが分かる。だからハイカルチャーの文化、ハイからだと覆い隠されてしまった和歌では読み取れない当時の人々の自然感っていうのが分かるのが一つ、
はいはい、
あとはあの恋愛もすっごいやっぱりあの直接的なんですよ、ストレートなんですよ。
私恋しとよの前高木さん
が恋しとよ、うん、
はい、君恋しとよ、ゆかしとよ、
恋しとよ、もう
あれ
大胆
だなと思いました。そう
そうそう、あれもだから一休さん の、
はい、
あの歌にあるよね、好き好き好き好き好き好き好き愛してる、
あ、あれ
好き好き好き好き好き、いやそういうことじゃないと思うんだけどそういうことじゃないと思うんだけど本当に好きだったら好き以外とか愛してる以外の言葉なんて出るようなもんじゃないかもしれない、
はい、
だし、
はい、
恋しとよ、愛しいとよ、なんとかなんとかよ、重ねるっていう表現もありますよ、
はいはい、
だからつまり12世紀における現代詩なわけですよ。
そうですね、当時の、はい、
リンダリンダなわけですよ、
はい、
っていうのが、
はい、
で、あのやっぱり平安時代の文化イコール和歌っていうのがあるので、
うん、はい、
なかなかそういうものが存在していたっていうことに思い至る術を私たちは持っていないんですけど、
そうですね、はい、
そういう意味ではだから今用の歴史的な意味っていうのはやっぱりすごい大きいんです、うんうん、
あ、なるほど。
でも、
はい、
歴史的に意味があるから今用はいいだけじゃないのが今用なんですよね。
あ、
つまり
人の心を捉えるっていうことですか。
人の心を、まあ、捉えるとか動かす何かがある。つまりそれって加藤周一的に言うと、
はい、
それこそが普遍的な芸術性だっていうわけなんですけど。
普遍的な芸術性、
なんか前回だか前々回だかご紹介したと思うんですけど、
はい、
芸術が時代を超えるじゃなくて、まあそうかもしれないんだけど、時代を超えるっていうのはもう芸術の前提なんだよ
って、はいはい、お話ありましたね。
だから今用にもそれがあるっていうことで、
はい、
だから平安時代の人だろうが江戸時代の人だろうが我々だろうが心を動かす何かが今用にはあって、それは普遍的な芸術性であるっていうので、
はいはい、
でこれが多分、うん、あのあまりに有名な遊びをせんとや生まれけむ、たわぶれせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば我が身さえこそ揺るがるれ、
うん、
これ諸説ありすぎる歌なんですよ。
あ、そうなんですか。どういうことですか。
諸説ありすぎる歌も、
はい、
古典が古典である一つの条件なんですよ。
あ、でもなんか源氏物語とかも結構いろんな説ありますよね、
は
い、
その通りです、
はい、
古典っていうのは、
はい、
本当にこれ所有の話したと思うんですけど、
はい、
本当に自分のものにすることができる数少ない存在の一つでしょ、
うん、はい、
だってこの遊びをせんとや生まれけむ、たわぶれせんとや生まれけんっていうのは、
はい、
僕のものにできるもん、
うんうんうん、
で逆に言うとその人だけのものになるから、
はい、
人の数だけ説が出るのは当然なんです。
あ、はい、
だって時を超えた芸術なんだもん。
そっか、はい、
うん、芸術は誰のものでも誰かのものじゃないから、
うんうんうんうん、
でじゃあどんなにねいろんな説があるかというと、
はいはい、
例えば遊びたわぶれっていうことから当然のことのように遊女っていうのをね、
あ
の想起させられるんですけど、
はい、
その遊女が子供の声を聞くとそのような立場に身を置く己を悔やんでる歌だっていう説、うん、
ああ、はい、うん、一つ、
ね、あるいはそうじゃなくて、
はい、
子供の声イコール浄土の象徴で、
はい、
遊女でさえもこの仏教においては浄土に行くことができるという説、
お、はい、
あるいはもっとシンプルに、
はい、
まあ、苦界ですよ遊女の世界って、
はい、うんうん、
でそういうような非常に厳しい世界においてすさ、
うん、
んでいる女性でも、
はい、
子供の声っていうのは聞くと思わず歌ってしまうっていうような、
お、
結構代表的な説で、
いろいろありますね。でも
いや、これ結局はじゃが自分の心情を解釈する人が託してるんだと思うんですよ。
ああ、なるほど、はい、へー、
あとはね、
はい、
これはでもいやいやそんな遊女の歌じゃないと、
はい、
これは老人の歌なんだと。
あ、そういう説もあるんですか。
老人が長
い
人生の最終盤に、
はい、
自分の人生を振り返って、
うんうん、
あ、自分の人生って遊びだったなとか、
あ、
たわぶれだったなとか、
ちょっとこう振り返ってる、
そうそうそう、ちょっと鴨の帳面入っちゃってる人がこういう解釈をするわけ、
はい、
一体全体この遊ぶ子供の声聞けばって言った時の子供って誰、
はいはい、
とか、
はい、
非常に謎が多いし様々な説があるんですけど、謎が多かったり説が多かったり、
うん、
で結局その謎が解けなかったり、
はい、
でどの説も正しいっていうことが芸術の条件だと思う。だから芸術なんですこれは。
そっか。
でさらに言うとね、
はい、
遊びをこれ僕が言ってるわけじゃないですよ、全部加藤周一さんが言ってることなんで、あのあれですよ、
はい、
あのついついあの乗り移ってますから今あれなんですけど、
はい、
遊びをせんとや生まれけん、たわぶれせんとや生まれけんって、
はい、
これ自問自問ですよね。
はいはい、
答えってないでしょ。
そうですね。
あのしかも遊びタブレ生まれけん生まれけんって、
うん、
これ言葉が永遠に繰り返していくんですよ。問いが、問いだけが、
はい、
これってどういうことかっていうと、自分って一体何者なのと、
あ
誰なのと、
はい、
自分探しの歌、
なんか哲学的な問いですね、うん、
そうなのよ。だから哲学的だし、
はい、
なんで哲学的かというと、哲学って答えがないじゃない、
はいはい、
つまり哲学ってやめられないの、
はい、
なぜかというと、うん、永久に繰り返す自分への問いかけだから、
う
ん、って考えると、
はい、めっちゃ深い。
だからこの一つの歌だけ取ってみても、
はい、
歴史的でこれだけのことをですよ、
はい、
その平安貴族に身を置かない人が多分この歌を読んだっていうことは、
はい、
すごいじゃない。ポップカルチャー
すごいですね。
もう宇多田ヒカルさん並みにすごいよね、当時の人も。
いやちょっと今感動しました。
ということで、
はい、
この一首取ってみても、今ようにはその歴史的な意味と、
はい、
その歴史的がどうどうこうじゃない普遍的な意味の2つの意味があって、
うんうん、はい、
で それこそが今ようの魅力につながっていく、
うん、
ということで、
はい、
でこれってあの確かに鎌倉仏教っていうものへのプロローグだったりして、つまり、
はい、
鎌倉に入ると、
はい、
急に信仰っていうのが個人化していくわけですよ、
うんうん、あそれまではもっと、
それまではだから、
はい、
なんていうかでかい塔建ててとか、
はいはい、
寺院建ててみたいな、
はいはいはいはい、
どっちかというと自分が救済されるために何かをするみたいなところがあったんですけど、そうじゃなくて信仰が個人化していって、さらには内面化していくわけなんですよね。これってでも非常に現代的でしょ。
確かに個人化って本当そうですよね。
そうなの。だからそれへ文化が移っていく過程の重要な役割を今ようが成してるんじゃないかっていう、個人のための宗教、
はい、
あとはなんか何かのために誰かのためにするんじゃなくて、うん、非常に内面化したものとしての宗教、うん
う
ん、
はい、
その宗教観っていうのを今ようにはすごく読み取ることができて、
はい、
それは多分熊野に33回行幸した後白河法皇の宗教的態度、はい、あるいは今ようを誰に求められることもなくずっと歌い続ける、これって非常に個人的なことでしょ。
まあまあ確かに、はい、
なんかそれがすごく後白河法皇の宗教観であるとか信仰観みたいなものに合致してる。
うーん、
だから非常にこの時代特有だけど、
はい、
この時代だけに見られるなんかあだばなっていうか、
はい、
パッと開いてパッと消えた、あもちろん今世時代はずっと長い間あったわけですよ、
うんうん、
でもそれがピークを一気に後白河法皇の時代に迎えて、でそれが桜みたいに咲き尽くして散っていくっていうのが、
はい、
で今またそれを新しく解釈して、
はい、
今用の凄さに気づいてる我々がいるっていう、うん、っていうふうな構造ってすごく面白いですよね。
確かに、あすごい、なんか本当教科書で良人秘書って習った時と全然違ってきますね。
大体教科書で良人秘書を習うと、
はいはい、
画数が多いからもう覚えられない。
そうですね、はい、
書けないもん。大体針っていう
字、あそうです、そうです、私も読めるけど書けないです。
だから良人秘書より、
はい、
どっちかっていうと今用なんですよね。あのやっぱり良人秘書って響きがいいし、
はい、
からあのちょっと残るけど、
はい、
でも本当は今言ったように今用なんですよ。今用が一体私たちに何を伝えてくれてるのかなとか、
うんうん、
その読み解くことの意味とか意義、
はい、
っていうふうに言ってるの、ちょっと今みたいな話すると今用読みたくならない。
いや、はい、おすごい関心は
一気に高まりました、
はい、高まりましたよね。あすごい、
はい、
日本文化はロックだぜ。
ちょっとこう今用の凄さが分かったところで、うん、audiobook.jp をお聞きの皆様にはこの後特典音声がありますので、ぜひ最後まで聞いてください、うん、じゃあ次回は、
はい、悩んでんです。次回
ああ悩んでらっしゃる。何で悩んでらっしゃるんですか。はい、
私たちが今用に感銘を受けたように、
はい、
さっき言ったんですけど、斎藤茂吉とか芥川龍之介とか、あるいは川端康成とか三島由紀夫も今用に感銘を受けてるんですよ、
はい、結構いろんな、
すごいでしょ、
はい、
でも彼らがどうやって感銘を受けたことを知ることの方が、
はい、
今用があなるほどと入ってくるんじゃないかな。
うん、どういうポイントにってことですよね。
そうそうそうそう、はい、なのでそうしようかな、
はい
と思います。
はい、わかりました、
はい、お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。